続きまして感想戦ということで、感想戦って何ですかね。あ、将棋とかをやった後にね、
はい、
あの時のこの手はどうでしたみたいなね、感想戦
っていうこと
で、
いいやみたいな、はい、
はい、はい、ということで、じゃあ最後で20分ちょっとくらいってことですねですね、
はい、
はい、はい、ということなんですけど、じゃあちょっと一言ずつじゃあ最初にいただいてからいきましょうか。じゃあゴンさんから。
あの、はい、大雑把な感想ということで。
そうですね、大雑把な感想をお願いいたします。
そうですね、大浦さんの話は、
はい、
あ、何か、まあ、なんか考えてることがすごく近いなと思いましたね。
あ、僕に向いてくださる稽古だったね、こちらの方に。
考えてることがだいぶ近いなと思いまして、で環境が違うんで少しアプローチの仕方違うし判断違うところがありますけど、まあ、かなり近いことを考えてやってらっしゃるなと思いました。すごく共感しました。で、あと、たけしさんの話は僕東京でも見てて、で東京でもそのライブがうまくいくかどうかすごいチャレンジするなと思っていたら、東京も結構苦戦していて、今回もまあまあ結構大変だったなと思って見てきたんですけど、一番最初に、あ、最後にも言ってた、あれですね、やっぱり考える前にウェブサイト以外の話をするというところは、まあ、まさに僕もそこをそれやっていますし、まあ、これもやっぱり同じだなと。そこがすごく重要で、今、ね、みんなこうやってこういう場に出てきて同じことをメッセージとして伝えようとしてるなって感じました。
ですね、マークさん今つながってますよね。はい、
そうですね、結果をもらえて、
東京よりもなんか全体的にその濃度がみんな濃くなった感じですよね。僕たちなんかもね。
そうですね、
だ東京よりもこのテーマらしい、
はい、
一時でしたね。
それはすごく感じましたね。
うん、どうという方ですか。
はい、僕はボーナスの手前ですごいやりやすくて、そうなんだよ、そうなんだよって。だけど、その話が聞けない人たちの対処法をやっぱり自分は味わってきたなっていうところで、違う能力が身についてたんだなっていうことをね、改めてちょっと再認識。
それでもやんなきゃいけないっていう。
そうですね。それは なんとなく、いい顧客がいる場所に自分が移動する気がないんで、こうそれをクリアしようって思ったんだなっていうことをね、またちょっと再認識できたかなというふうに思っています。はい、
何今あれですよね。いい顧客がいる場所に移動するつもりがないっていう覚悟というかね、あれですけど、
なんか人生の選択肢でなんか結構可能性あるっていうか、我々どこでも仕事できちゃうじゃないですか。でもどこでもできるっていうことは何も決まっていかないっていうことなんじゃないかなと思うんで、ある程度決めていくっていうことで深く刺されるっていうことがあると思うんで、可能性がありすぎると選びきれないというか、薄い取り組みになりがちだったりもするんで、まあ腹くくると結構いいなっていうふうに自分は思ってます。はい、
はい、
よく覚悟という言葉を使うんですけど、まあ、同じですね、まあ、僕たちは僕たちなりにやっぱり絞り込んでいるんですけど、僕たちがよく言うのが、うちは企業の集中治療室って言い方するんです。企業の集中治療室。
ほう、集中治療室。
はい、だからあんまりこう余裕のあるお客さんがなんとなく来るんではなくて、それこそ大事故にあって今すぐに緊急手術をしないと死んでしまうような方が来るので、まあ、その代わり、なんていうんですか、まあ、大手術を前提としてるから、足すごく気がしてて、右足も切り落としますよ。でそれに対してもう向こうもノーって言えない。これノーって言ったら、じゃあ死んじゃいますけどいいですかって話になっちゃうんですね。だから僕たちはもうそういうシーンにフォーカスすることで、すごく大きな、まあ、予算を投資してもらって、確保をしてもらって、そういうお客さんに対してやるというノウハウが僕たちの方は見られる。なんかまあ、なんかそれぞれと、ね、立場の絞り方が違うから、それぞれのまた違うノウハウがあって面白いなと思いました。
じゃあ一応田口さん、ざっくり感想言いますか。
はい、お二人の話は、まあ、ゴンさんの話はさっきおっしゃってたように、東京の時より密度が確かに今回のテーマにギュッと凝縮されてたなというところで、まあ、東京と別に比べてってところではあれだと思うんですけど、多分今日のお話を、私もそういう意味では2度目だったんですけど、ゴンさんのこの話を聞くのは、 で、もしかすると中には例えばね数千万っていう金額の予算っていうところだとなんか自分たちと距離あるなって思う方もいたかもしれないんですけど、別にそれってただただ金額単価が高い数千万じゃないと思うんですね。そこに対してどういう価値をクライアント側が感じてそこに対して予算をかけるかっていう、まさに先ほどの覚悟を持ってるかっていうところで、まあ、そういう意味ではそのただただ金額の高いいい仕事をされてるなではもちろんないレベルで、逆にそこの部分にどういう、 こう価値提供をしているのかゴンさんがっていうところがすごい凝縮されてたと思うので、私自身がセミナー講師業以外で制作をやってる時にも、あ、やっぱりそういうところを大事にしていかないといけないよなっていうところで、すごくもうスッと勉強させてもらったっていうのが強いですね。で、あとはもう面白いじゃないですか。だからもう悔しいなって。
それは狙ってはないんですよ。
狙ってなくてね、面白い。余計
面白い人が狙ってないって言った時のイラッとくる感じって本当にあるんですけど、いやだって受けだいぶ受けてましたもん。あれだって結構中だるみしてもおかしくないじゃないですか。で、一回あれ中だるんじゃうとしんどくないですか、あれ。ちょっとあれがある
ね。そうですね。24の数字入れろって言ったのは高野さんですけどね。でも、まあ、ね。
手応え抜群だった的なもう感想は、勝利者インタビュー感がすご
い。何を言ってるんですか。いや僕は面白さで勝負してないだけですからね。こういう時全然笑いなかったんですけど、これは僕はそこでは戦ってないってだけですけど、こっちですよ。
じゃあ田口さん、ちゃんと 3C で転倒してきてね、こう。
いや、僕あれ本当狙ってなくて書いてたら、本当にコミュニケーションって言った瞬間にどうしようかなと思って。
そう、まあ神が降りましたね。
はい、綺麗にね。
いや、途中でお茶を差し出していただいたじゃないですか、
全部の飲み
会で。おいおいと思いましたよ。あれは誰が差し向けたんだろうと思
って。僕です。
あれはと思って。いや、でもちょっと真面目なところでいくと、東京で1回ヒアリングライブやって、で、現場でもやってるのを、実際セミナーに持ち込むときに、私も考えたのは、もっと分かりやすくデフォルメをするならデフォルメをして、ちょっと非現実的でもいいから分かりやすいパッケージにする方がいいからっていうのを一つ思ったんですけど、でもそれって多分ちょっと嘘になるんですよ。で、私がどういう形で今日は皆さんに伝えたかったかっていうのは、例えばクライアントとの話の中で実際もう今日やってるのとかなり現場に近いというか、最初の時点であれどうやってまとめていくのとか、あれでどういうふうに着手するのと思ったかもしれないんですけど、今回のクライアントさんはそういう意味ではウェブ多分作りやすいんですね。作ろうと思えば多分、ね、すぐ作れるんですよ。じゃあなんかビジュアルちょうだいとか情報をください、もうページバーンって多分すぐ作れちゃうんですよ。作れる、制作ができる人である。でもそれは分かってると。いや、それを作りたいじゃなくて、もっともっと何か踏み込んだアプローチで何か考えてくれるところがないのかなっていうような手の伸ばし方だなと思ったので、むしろ広げてあげた方がいいのかなと。で、広げに広げまくった上で収束させるっていうところを逆に急いでしまうと、結果的に相手が求めている、いや、もっと広げてほしいんだにフィットしなくなるから、広げるっていうところに、でかつその広げた上でもやっぱり11月末にオープンするっていうところの抑えと、あとはその抑えただけでは、まあ、形としてウェブできたけどどうにも成長していかないよっていうところをどういうふうに、可能性を持たせるかっていうところでもう一個の提案があったのかなっていうところは、まあ、かなり現場でやってることに近いなと思ったので、まあ、分かりやにくいなってもし感じられちゃったのとしたら、ちょっとそこはもう少し分かりやすくした方が良かったのかなとも思ったんですけど、何か持ち帰っていただけたら嬉しいなっていうところで思ってます。すいません、なんかまた長く喋っちゃいました。
東京のアンケートも見ていたら、はい、結構そのヒアリングライブ の印象は皆さん良くて評価高かったと思うんですけど、今日僕聞いてて思ったんですけど、やっぱり今日みたいなああいう、まあ、作る前の話をまずしましょうっていうのをあれやったら、はい、やっぱりお客さんはまたその話続き聞きたいなってやっぱ思いますよね。
だからそのなんていうの、姿勢として別にその結論出なくても姿勢として本当に初対面であの打ち合わせやってたら、まあ次はあるなっていうのは僕も感じます。だからまあそれが伝わったら僕はいいんじゃないかなと思いましたね。
なるほどなるほど。確かにもう一度話聞きたいだとか、この何かあった時にちょっと相談相手になってほしいなと思ってもらえるかっていうのはやっぱ大事なところですよね。
そうですよね。だからそのいやうちのいつもでもね、あのケーススタディコースとかがあって、みんな自分の案件のいろいろやってるプロジェクトの発表をして、それにみんなでこう意見をしていくっていうのがあるんですよ。それでも何ですか、一番最初にこういうところからこういう相談があって、とりあえず作ってくれって言われたんだけど、まず戦略立てなきゃいけないからちょっと待ってくれって言ったんですよ。でもお客さんがどうしても作ってほしいって言うからっていう話がよくあるんですよ。だからそれがダメなんだって話をしてて、だからもう一回だこれでやりことにしたんです、デザインを起こしてきてももう一回お客さんと話してきてっていうのを何回も何回もやるんですけど、やっぱりやってるとお客さんがだんだん分かると、あそうかこういうことをやらなきゃいけないって言ってたんだねって分かってきて、でそれでやっぱり作った方がお客さんの納得感が全然あるんですよね。
まあ、無駄な遠回りじゃなくて、むしろそれがメインです、道だ
と思うんですよね。ノーというところを交渉するのが、それが価値を提供している瞬間だから、それでいいと思うんですよ。
それが確かに、いやでも作れとかすぐ見積もり出せって言われるからって言って、面倒くさいからってそっち行っちゃうのは、むしろ放棄であるってい
うことですよね。そうそう、だからそこで自分のうちの行動心にまた、あのなんだお客様の求めることであるか、お客様のためになることせよとかですけど、それやってたらお客様も分かるから、なんでこの人は俺がウェブサイト作ったら金やるって言ったのになんで作んねえんだってお客さん思うわけですよ。で布団に入って考えるわけですよ。でそれでその時にまあだんだん話をしてて落ち着いてきたら、これ何か相談になった時に、あこの人は最後まで誠実にあのプライド作るじゃなくてね、どんなことを言ってもやっぱり自分が正しいと思うことしかやらない人間だってのが伝わるから、それが信頼関係になりますよね。みんな多分ですね、今日制作会社の方多いからそういうこと考えてらっしゃると思うんですけど、やっぱりその程度をもっと何て言うんですかね、あの思いっきりやった方がいい。お客さんが作ってって言われても簡単に作るんじゃなくて、いやいやそうじゃない、自分が納得できるまで話しましょうっていうのをもっと振り切ってやった方がいいと思うんですね。そこのね、このグラデーションのね、白と黒の幅っていうのが相当あって、まだまだやった方がいい。だからウェブサイト作るのって事業を作って清書がウェブサイトですから、だからウェブサイト作るための話し合いのプロジェクトでその上流やるのが7割ですよ。サイト作るのは最後の3割だから、なんとなくみんな企画費って2割3割とかって考えてる人多いけど、僕はそうじゃないと思うな。半分以上は企画とか設計の費用で、作る分が3割ぐらいだと思いますね。
3割もっと低いかもしれないですね。
そうですね、そうかもしれない。
それってその業者で終わってしまうのか、運命共同体というかこうがっつりした味方になれるのかっていうか、仲間になれるのかっていうような感じですかね。
そうですね。
はい、ということで、ざっくり感想いきましたけど、ざっくり感想の終わりになるのでね。ちなみにあの田口さんのね、あのプレゼン、あのヒアリングのところではこのね、紙が出てきましたけれども、
はい、
後から見ても全然わかんない。でこれがすごい大事ですよね。
そう
っていうのは、はい、はい、どうぞ。
あ、いいですか。そう、はい、これね、多分あのクライアントさんみたいなの見るとゴミなんですけど、クライアントさんはこれをすごく欲しがるんですよ。
そう
なんですよね。で、なんでかっていうのを考えたときに、結局相手の中にあるものを整理してあげるっていうところ、私がやってるのこれファシリテーションと呼ばれるもので、相手の要はキャッチボール相手になってまとめていく。で、これをアート落としちゃったと、あのクライアントさんは持って帰りたがるんですけど、それはね、僕がね、持って帰ることを止めるんですね。で、なんでかっていう と、またこの続きをしたいし、多分今回だったら持って帰らないんですけど、し、あの担当者によってはすごい、今日の担当者さんは違いますけど、テンション高く、このまま上司に見せちゃうんですよ。いや、報告です、議事録ですって。で、この大丈夫か、こうデザインとかってなってしまうので、これが一人歩きしちゃうのは危ない。なので、これは、あくまでも、そうですね、チーム、あ、そうだな、やるとしたら、多分次のタイミングで来た、決裁権ある人との打ち合わせに、前回まとめたのこうでこうでっていう話では使うかもしれないですけど、一人歩きは避けますかね。ただ、間違いなくクライアントのその打ち合わせした相手の人は価値を感じてくれるところだとは思います。
そうですね、そういう意味で、まあ、その参考サイトとしてサイトを表示したりはするんだけれども、 ずっとメモを打ってるみたいな打ち合わせはすごく意味がないというか、はい、そういうね、なんかこういいですよね、そういうのがね。
そうそうだ
ね、
は
い、この抽象的な、こういうあのまだ概念の状態、抽象的な概念の状態のところに本当にすごく意味が埋まっていて、これをデジタルツールとかで整理始めると途端にその意味の部分が抜け落ちていくじゃないですか。だから僕あの自分の企画書の手書きとか結構やるんですよ。でもう手書きでそのままスキャンしてお客さんに送って納品のこともある。であの共有する範囲によって打ち合わせに参加した人だけで共有するべき資料だったらもうこれで全然いいと。打ち合わせに参加してない人に共有するんだったらまた違うの書き方をしますけど、だから僕だからこういう手書きの資料は僕はすごく重視するし、あの価値ある。僕これ何十万点で札付けますから
じゃあ10万円から。
で話しがいあのいわゆるネズミ講の人たちもみんな図書いてますよね喫茶店もね
仕組み作りは大体こんなもんですよ、
ね、そうですよね。抽象的なね、本当の最終的に実現するものは抽象的なものですから、いきなりその具体的に書いちゃうんですね、うん、
そうですね。
あの今日のね、あの大浦さんの中でその例えば花見のお弁当の話がありましたけど、なんかそういうちょっとしたこう案件をすごくこうビジネスとして広げるじゃないですか。そこの力がやっぱりすごく大事というか、あの東京のところでね、アンケートでこんな意見がありまして、いや結局これってビジネスを学ぶ、次は学ぶべきだよねっていうことだよねって書いてた人がいましたですね。つまりそのやっぱりそのいわゆる経営とかそのね、例えば計算書見してよって言っても計算書の見方わかんないけど意味がないわけだし、だから経営者と同じ言葉が喋れる、同じ発想ができるっていうことにいかないと、やっぱり事業自体をこうね、ブーストできないわけなので、まあ、そういうことですよね、結局ね。
そうですね、あの自分なんかほぼその経営者の中に何だろう、入り込んで考えてるっていうことしかないですね。もうあの何だろう、お客さんの商売がそこの会社の社長になった感じになって、やべえキャッシュ取れしかねえとか、なんかそういうところの気持ちからどういうふうに巻き返すことが可能なのかっていうことで考えるしかやっぱりないなと思ってるんです。でさっき青森の話でやっぱりその、ね、農林水産業を中心で来てるんで、気質的にあまり何かに付加価値をつけて利益を増やそうっていうことよりも面積広げた方がいいっていうなんとなく感覚があるわけなんですよね。なのでやっぱり新しいビジネスを、例えばその桜祭りというものを使って副次的にもうちょっと経済効果をもたらそうという考え方は基本的にはなくて、もっと素晴らしい桜を咲かせようという方に多分リソースは割いていきやすいんですよね。なのでただそれだといつかちょっとお金がなくてその桜を管理することができないという話になったりとか平気でするわけですよ。なのでやっぱり僕がこの地域でやるっていうことは、やっぱりそういうことに気がつかせてあげるっていうこともすごく重要な役割かなと思ってるんで、別にあの何万円かのあの何だろう片付け準備業を本業にするつもりはないんですけど、それをやっぱりやるっていうことによってお客さんと会話できますよね。このことについて価値をつけたらこうなったし、外国人の人が普通に問い合わせしてくるし申し込んでくるし、お金もちゃんと払ってくるっていうことを口で言うんじゃなく自分がやっているっていうことで説明できる、このクライアントワークのために結構やってるところっていうのはやっぱりあると思うんですよね。なのでまあそういう事例も作らないと物事が進まないで結局やっていくしかないっていうのが、まあ自分のさっきのあの豆のやつも大体同じですね。
僕は それをやっぱりあのウェブのプロフェッショナル、僕たちのような皆さんのような立場の人間はそういったことをいろいろ感じたりあの経験できる場所にいると思うんですよ。やっぱり今の時代このウェブが競争の原因になっていて、まあ、インターネットはですね、インターネットが競争の源泉であり、あの今の超競争環境を生み出しているから、だからこそ差別化が必要だし、でその中で新しいあのチャンスも生まれてるわけじゃないですか。でそういう事例も見てるし、やった経験もあるし、だからこうやって変わんなきゃいけない、もう生き残れないよってことを僕たちは重々知ってるけど、それを知らない人なんて今世の中にまだたくさんいるから、僕たちみたいなそういうのが見えてる人間がそれを発信しなきゃいけないと思うんですね。あともう一つはあのやっぱりあのウェブ産業は成長産業だったってことですよね。インターネットに関する産業っていうのはまだまだ伸びていく産業で、成長産業の中からしかなかなかリーダーシップ、リーダーというのは生まれないって言われてるんですね。 からリーダーってやっぱり経験によってリーダーになるものだから、何かチャレンジして自分で経験した人が次のリーダーになって、だからもう明治維新でいろんなあの偉い人が出てきたみたいに、あえてこれから発展していくそういう時期に、あの追い風だからこそ活躍して結果を残せる人がたくさん出てくる、それが自信になり信頼になりリーダーになっていくわけですよね。だから僕はこのウェブの業界から今日登壇している人も、ステルスもそうでしょうけど、新しいリーダーもたくさん生まれてくると思うので、そこをもっともっとウェブの人たちに何て言うんですかね、自覚をしてそういう方向に自分のキャリアをキャリアプランをイメージしてもらいたい、リーダーになってもらいたいですね。
あの、なんだろう、ウェブがいらない産業って逆になんだろうなって考えてもほぼないですよね。どの産業にでも関われる可能性があるというふうに思って間違いないので、僕の場合ただその産業がどうしても地域でくくった場合に、さっき言った農林水産業とか観光産業とかが多いっていうことなんで、特にそこは注力してやっていってるっていうことだと思うんですね。自分が今日した話っていうのは、まあお金の話もあるね、まああるあるの話よりもやっぱり裏側にあるのっていうのはその経済の話なんですけども、経済の話の他にその理不尽なものが説得されていくという観点においてはやっぱり政治なんですよね。なので誰から言われたらそれは納得いくのかっていうことっていうのは、多分政治的にそれをコントロールしていってるんだと思うんで、あのね、昔ね、今日高校ぐらいの科目で政治経済ってなんで一緒なんだろうなって昔思ったんだけど、あれ結構一緒だなって最近思ったりして、昔の教科書ちょっと見たりとかしてみたら、これってセットにしての理由あったのかもしれないななんて最近思ったりしています。
ちょっと質問していいですか。例えばですね、あの、まあ、今日話は分かったと、まあ、だけど例えば制作をほぼメインでやっていて、例えばその毎月こう売り上げがね制作であって、でこれでまあ例えば今月納品したら来月入りますよっていうサイクルで回っていますよと。でそこでじゃあこういう提案をしてこう広げてやっていくとこうなるよねっていう絵は焼けるんだけど、でも急にキャッシュフローって変えられないから、いやそうすると2ヶ月後にちょっと家賃払えないみたいな話になっちゃうじゃないですか。そこはどう頑張っていけばいいんですか。
お客さんの方が、
あ、自分たちが、制作がメインですよってことで制作で主に回していたら、なかなかそう、つまり自分たちがまず体力をつけないと、提案してこうちょっと広く長くっていう案件を取っていけないですよねみたいな
と。まあ、僕たちの場合には、はい、結構あの前金とか ある程度キャッシュフローがそんなに悪化しないようなやり方をしてるんですけど、あとはあのイズムの会員にはさっきの 3C 農法ってちょっとねありましたけど、ああいうのを配ってるのは実はあのそういうアドバイスとか、調査とか分析とか企画とかですね、そういったものでお金をもらいやすくするためのいろんなツールを開発しています、はい、ですからまあ大体イズムに入ったらまずその 3C 農法とかを使ってお客さんに提案をするようになると、そうするとお客さんはやっぱりそこの付加価値が増したと思うから、そこにまずお金を払ってくれるようになるんですね。それで少しまあ単価を上げていったりしながら、まあ時間かける時間も伸ばす。だけど、まあまさに高野さんがおっしゃる通りで、大体の人がこれによって、例えば今まで100万円の案件が戦略用のことやることによって大体150万もらえるようになりましたと。だけど売り上げはいいって思い立ったけど時間は倍かかるようになった。だから結局1日あたりの効率は下がってますっていう人が多い。だからみんな苦しくなっちゃうんだけど、そこはもうがむしゃらな努力でもっとスピードアップをするしかないと。だから確かに苦しくはなりますね、最初はね。
はい、ちなみにイズムっていうのはそのね、あのモンさんがさっきちょっと説明いただきましたけど、モンさんがなんかちょっとこう集めてっていうこともあることじゃなくて、モンさんがこう自分たちだけでこういうことをやってったらこう限度があるので、そこでこうちょっとこう育てていきたいっていうような、まあ、そういった
ところですね。だから育成の側面、最初は育成ですけど、まあ、今中心でやってるのはうちに相談に来た人の案件をどんどん紹介していったり、あとは、まあ、あの5社ぐらい集まってみんなで取り組むとかね、はい、そうやってこう仕事を一緒にやるパートナーという意味合いの方が本当の目的です。
なるほど、はい、ちょっとその辺、さっきのどんな感じを16名いらっしゃるんですね。
そうですね、 まあうちは何だろう、そのさっきの偏りがあるんで産業に対して、なのでその産業のキャッシュフローとその事業タイミングによってかなりそのキャッシュフロー計算は厳密にしています。で、ショートする時期も、あります。実際キャッシュフローが足りない時期はあります。なので
新産業のメインだとこう季節のこれもありますもんね。
まあそうですね、あと観光産業もやっぱりそうだったりするんで、やっぱり予算で動いてるとやっぱり月って限られてきますよね。それとやっぱり、まあ、冬はね、あの青森県の場合雪に覆われているので、だいたい実りの秋ですよね、うん、そこぐらいしかお客さんのキャッシュフローが良くないですよね、うん、お客さんにキャッシュを払う能力がなければ我々のところにも来れるお金はないということなんで、だいたいそのことはやっぱり計算してますよね。なので、まあ、厳密に考えていくとうちは決算期をちょっと間違ってるなっていうふうには思っています現状。ただまあ決算変更することで多少は緩和されるっていうのは分かってるんですけど、まあそれによってね、あのいろいろ変わることもやっぱりあるので、まだそこは着手できてないなというふうに思うんですけど。
決算期いつなんですか？
うちは6月決算ですね。なのでもう大体8年やってるんで、そのキャッシュがいつ苦しいかっていうのはもう完全に計算できてるので、どのぐらい苦しくなるかっていうのが分かっているので、そこがちゃんと回るようにあの準備をするっていうことで今はやってます。これある程度の規模感になったんで、そのこう老けさめがなくなってきてるっていうところなんですけど、例えば1人2人でやってるステージだとすると、やっぱりそのお客1クライアントに対するあの影響のレバレッジがかなり効いてるので、うん、いつちょっとあのキャッシュフロー怪しくなるかっていうことについて予想しにくくなるだろうなというふうには思います。うちも最初スタートした時は3、まあ、ほぼ1人から3人ぐらいのスタートっていう時期があります。だからそこのやっぱり立ち上がりとこは結構大変だなっていうふうには思うんですけど、今10何人まで行ってしまうとある程度そこはもう差が少なくなるなっていうふうに思いますね。多い方がそこは実は楽かなっていうふうに思ってます。少ない方が大変だなっていうふうに思ってます。
じゃあ毎日お金にならないライブ配信をしてるタクシー
そうですね。僕がお金の話するっていうのはすごいキャラに合ってない感じすると思うんですけど、あのうちのクライアントさんって基本的に代理店さんのお仕事は全然ないんですけど、基本年間予算なんですよね。でそういうふうに今その話聞いててどうしてたかなと思った時に、スポットでとりあえず作ってほしいみたいなやつから始まるんだけど、僕はそこで見積もるとき年間のプランを出すんですよ。でまずじゃあ今から何ヶ月ぐらいでこうしましょうああしましょう、で年間予算で、じゃあまず今の時点での金額みたいな形で、でそれを月で割ってっての形にするか、まあ、一発でドーンって前金でもらうか、後に全部回すことはないですかね。なので、まあ、あの半金着手みたいな形にするケースもあれば、でその割り方は相手に合わせるんですけど、うん、あの少なくとも1年間は、どんな案件でも関わるっていうところですかね。でそうだな。でその後のその運用で、僕にとって運用ってどちらかというとただの更新作業じゃなくて、ガンガンリニューアルをしていくことだと思うし、あのそれは新たなコンテンツを足していくっていうところにもなるんですけど、そういったところを毎月毎月どのぐらいのボリューム感でどのぐらい工数されてできるかっていうところは調整しつつも、でも今の話の流れでいくと、じゃあ例えばですけど月に10万円しかかけれないお客さんと、30万円かけるお客さん、100万円かけるお客さんっていうのがあった時に、10万円だからここまでしかやらないっていうところで完全に線を引くのって政策って意外と難しいと思うんですね。で僕はでもどちらかというと、まあそれが多分会社を大きくできない理由なのかもしれないけど、あの今これやりたいなと思ったものはあんまりその瞬間にその特に安い金額で受けちゃってるやつはちょっと今の瞬間試しにやってみて、
そういう意味でその10万円以上の、まあ、倍ぐらいかかるような状態でやっちゃって、結果的に他の案件ではなくその案件の、後半で調整していくとか、なんかそういったところをやっているので、まあ、そういう意味ではスポットの案件っていうのは少ないなっていうのを今聞いてて思いました。
聞いてもらった
ね。ちょっと、まあ、青森で役に立つ話をしてくれっていうオファーもあったんで、僕はあれですね、まあ、田口さんの決算書の話もそうなんですけど、僕はうまくお客さんからは決算機聞いてます。で、結構大きいクライアントさんはあんまり関係ないんですよ。年度予算で動いてるんで、いいんですけど、中堅クラスだとあんまり年間の予算とか厳密に組まれてないんですね。で、ちっちゃいところはそれもっと専務の奥さんが出てくるところとかはもうちょっと違うことになってるんですけど、その中くらいのところっていうのはやっぱり決算機聞いとくのはすごい大事で、今提案してることが今通らないなっていうのは最初から分かってるんですけど、それが通るタイミングがあるんですよね。それが決算機が近づいてきたあたりなんです。なのでそこはなんか皆さん聞いた方がいいんじゃないかなと思うんです。
聞き方でも工夫しないと
そうですね、
ダイレクトすぎますけどね、
うまく聞き出した方がいいかなと思う。お客さんのお財布にいっぱい入ってる時と全然入ってない時と、入ってない時に提案してもやっぱりなかなか通りにくいっていうのが心情的にはあると思うんで、もう中小規模の企業体の場合はやっぱりそこを聞くっていうのは結構大事かなと思います。
その経営の理解の一部ですよね。
そうですね、
はい、ということで時間になってきたんですけど、じゃあ最後に専務の奥さんに一言ね、この辺の感想ちょっといただきましょうか。
あ、私ですか。はい、すごくテーマの通りで、ウェブサイト制作の前に必ずやっておかなきゃいけないことがすごい満載だったなって、すごい普通の感想なんですけど、まあ一言で言うとすごい大満足だったなっていう感想でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
まあ、なんかですね、あれですよね、こう大きい案件とかね、こう誰も知ってる会社の案件の方がなんかかっこよさそうな気がしますけど、やっぱりそういう会社はほっといても大丈夫なんですけど、やっぱりそうあんまりこう知られてない会社とかがとかね、地方の会社がウェブの力でやっぱりすっごいブーストできるっていうのが僕たちの仕事の醍醐味なので、
はい、
まあ、そこがちょっとこうもっとね、面白くできると楽しいし、でこういう時になんかこういうのやったよっていうのがこう紹介し合えると楽しいですね。はい、ということでじゃあ、本日は CSS ナイトイン青森ボリューム11ということでやってきましたけれども、はい、お楽しみいただきましたでしょうか。結構ね、皆さんのね、ありがとうございます。